瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週月曜日のこの時間は瀬戸の人材紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは瀬戸で活躍するこの町の財産、人材にスポットを当ててご紹介していきます。今日はゴスペルレッスン&ボイストレーニング歌うことの代表ちなみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは昨日ライブ、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、ちなみさん、まあ、ライブも素晴らしいですし、夏にはね初めての単独の発表会もされましたよね。
はい、
はいはい。それではですね、歌うこと、まあ、カタカナで歌うことと書いて、はい、こう当店が、あ、句点ですね、うん、はい、句点がつくんですけども、はい、いつから活動をされてるんですか？
5年弱になります。5年弱です。はい、はい。
活動を始めるきっかけは何だったんですか？は
い
は
い、ずっと歌は歌ってきてたので、歌い続けていきたいなっていうふうに思っていたんですけれど、ちょっとご縁があって他のゴスペルのグループで、指導者をやらせていただいてた時に、あ、自分だったらこういうふうにするなとか、自分はこういうふうにしたいなっていうのが本当にこうクリアに見えてくるっていう体験がありまして、あ、もうちょっと自分でやってしまおうという、まあ、半ばというか完全に勢いなんですが、はい、やり始めました。
ね、瀬戸でやるというね、はい、ところが私素晴らしいなと思うんですけども、はい、これはなんか拠点としては、はい、いろいろこう県外に行こうとか考えなかったんですか？
もうとりあえずはやっぱり瀬戸っていうふうにはすごく、はい、思いました。はい、瀬戸にあまりゴスペルのグループっていうのもなかったですし、やっぱりその素晴らしさを知っていただきたいっていう思いはありました。
はい。そして、まあ、最初にもねご紹介したんですが、歌うことってカタカナですよね。はいはいはい。で、句点丸が、あえて丸がついているんですけども、はい、この名前にはどんな思いが込められてるんですか？
はい、はい、自分自身がゴスペルっていうものをずっとこう学んできて、うん、皆さんにお伝えしたいこともゴスペルっていう思いは確かにあるんですが、歌全体にやっぱり魅力っていうものがありますし、うん、自分自身も歌で日本を笑顔にしたいっていう理念のもと活動しているんですけれど、はい、どのジャンルでも、うん、その方が楽しく歌えればいいっていうような思いで、うん、ゴスペルにとらわれずノージャンルで歌っていただきたいっていうことで、はい、あまり固定概念のないカタカナ表記にさせていただいています。で、最後の丸は、うん、ただ歌を楽しく歌いたいって皆さん思っていらっしゃると思うんですが、例えばこう上手になりたいと思った時の先生の相性であったりとか、うん、料金だったり、スケジュールだったり、あとまあグループになったら人間関係だったりっていうところで、本当に純粋に歌を楽しむっていうことが、あまりできてないっていうのが現状にありまして、うん、うちの歌うことに来ていただければ、本当に楽しむことだけに、フォーカスして、歌っていきますよということをお伝えしたくて丸をつけました。
はい、実際ね、はい、子供がまだ小さいから行けないわっていう人たちも多いと思うんですが、はい、ちなみさんのところは、はい、お子さん連れの方が多いんですよね。はい、
もう大歓迎っていうふうに歌わせていただいていて、もう私自身がですね、赤ちゃんとかもお子さんとかも大好きで、はい、そう、よくね、水野のイオンとかでも、エレベーターの中で、赤ちゃん連れとね、一緒になったりとかしても、やっぱり今のご時世、こう、ふっとこう、触れないご時世じゃないですか。はい、ほっぺとかぽにょっとしたいけれど、ほんと触れないなっていう時に、私のグループに来ていただいた赤ちゃんは、ほんと触り放題触らせていただけるので、もう本当に私が自分が、赤ちゃんに接したいっていう思いも強くありますので、本当にお子さん連れは、はい、大歓迎。
みんなが家族という感じですね。
そうなんです。はい、
まあ、ゴスペルもですけど、私はボイトレに実はちなみさんのところに夫婦で通わせていただいてて、はい、本当に私歌が苦手なんですけど、うん、なんか歌っていいんだっていう、そんな気持ちにさせてくださるんですけど、やっぱりちなみさんは子供の頃から
歌が好きだったんですか？
歌は好きでした。が、人前で歌うなんていうことは本当にもうとってもできなかったです。はい、例えばこう家族がみんな留守にしていて、自分が一人で留守番していたりとかすると、こうあーとか一言出して、あっていう
声が出るっていう
声出たっていうぐらいの、この本当に一人でこう内々にこう勝手に闘志を燃やしてるっていう。
どんなきっかけで好きになったんですか？
うちの父がですね、ちょっと変わってる人で、毎年お正月になると必ず出し物を一つずつ出さなきゃいけない、
家族が
という家族だったんですよね。で、親戚中もみんな来ますので、15人20人ぐらいのところで必ず何かの出し物をしなきゃいけないっていうことを、父が勝手に決めてるわけなんですけど、で楽器も習ってたので、楽器を弾いたりってこともあったんですけど、でもなんとなく歌わなきゃいけないっていう時もそういう時にあって、で一人で歌って誰もあんま褒めてはくれないんですけど、親戚なのででもなんかこう気持ちいいなっていうのは、その時に感じてたように思います。
家族歌合戦みたいな感じですかね。
そうなんですよ。誰も聞いてないんですけどね、酔っ払ってる
でもいいですね、やっぱり。私も小さい頃、自分が音痴ってことは気づかずに、ずっと結構堂々と歌ってたんですけど、だんだん大きくなるにつれて、私の音って外れてるなってことに気づいた時から歌えなくなっちゃったんですよね。でもやっぱり歌って気持ちいいですよね。
そうなんです。特にともみさんなんて本当に素敵な声されてるので、もう私よくいつもお伝えしているのが、もう歌わなくて語ってっていう意味でお伝えしてますけど、
でもやっぱりいろんな方を見てるので、それぞれ皆さんのこういいところを引き出すっていうのがお上手ですよね。
それはでも大好きです。
いいですね。これからこうもっとこういうことやっていきたいなとか、こういう夢があるってあります、
もう歌って本当に楽しいので、それが老若男女どなたに対しても本当歌って楽しいと思うんですよね。で、本当にただ楽しむだけの歌のグループっていうことをうちやらせていただいているので、広い世代に、本当にゆりかごから墓場までっていうぐらい、どの世代にも楽しく歌っていただくっていうことを伝えていきたいんですね。で、今度赤ちゃん向けのクラスのリトミックっていうクラスを、今秋から始めてまして、まず赤ちゃんに歌の楽しさ、音の楽しさっていうことをまずお伝えしていきたい。その後にもう少し高齢者の方々と楽しく歌えるようなクラスっていうのも、今ちょっと考えてます。
はい、赤ちゃん向けっていうのは、なんかこうこの近辺ではあまり聞かないような気もしますけど、
そうなんですかね。ありがとうございます。すごく面白いのは、そのリトピュアのリトミックっていうものをうち導入させていただいたんですけど、リトピュアというところで、そこは何を言ってるかっていうと、聞く耳を育てるっていうことを前面に歌ってるんですね。で、もちろん歌を歌うっていうことは音を聞くっていうことを始める、でリズムを取るっていうのもまず聞くっていうことから始めるんですけど、もっと言うならば、例えば人の話を聞くとか、先生が言ってることを自分に一人に言ってるわけじゃないけど、それを聞くっていう力が身についてくると、本当にもう大げさに言えば、聞く力さえあれば生きていけるっていうところにいけると思うので、その聞く力っていうものを強く感じて、やってい
きます。いいですね。やっぱり言葉はいろいろ国が違うと違うんですけど、音楽ってこう共通ですし、世代が違ってまた好きなジャンルっていうのはいろいろだと思うんですけど、みんなで楽しめますからね。
そうですね。
ぜひ生活にこう音楽があると、またなんか生活がこうプラスアルファされるっていうね、気がしますからね。じゃあ歌うことに参加したいって方、ホームページですかね。
そうですね。歌うことで検索していただければすぐ出てきます。
カタカナで歌うこと、そして、句点です。丸、これで検索していただきますと、とても素敵な見やすい情報満載の、ホームページがありますので、ぜひホームページを参考にしていただきたいと思います。今日はゴスペルレッスン&ボイストレーニング、歌うことの代表千奈美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。